復縁や復縁工作を依頼するときの30のポイント。その1、復縁工作はすべて悪いことと決めつけていませんか。復縁工作と聞いてどんな印象を持ちますか。犯罪行為、違法行為、強引な復縁、そんなイメージを持つ人もいるかもしれません。映画やドラマなどで見られる復縁工作には暗い印象がつきまとうシーンがよく見られます。その影響でしょうか。復縁工作はすべて悪いことと考える人がいるようです。もちろん脅迫やプライバシーの侵害などは厳禁です。明らかな違法行為ですから、どんな事情があろうとしてはいけません。しかし復縁工作はすべて悪いことと決めつけるのも誤解があります。工作という言葉を辞書で確認してみると分かりますが、違法や犯罪が定義ではありません。ある目的のためにあらかじめ計画的な働きかけを行うことを工作と言います。軽微な復縁工作は意外と身近なところで経験しています。例えば共通の友人に仲直りしたい人がいるから協力してほしいとお願いしたとします。対象者の機嫌を伺ったり話の仲介をしてもらったりなどです。よくある話ですが、これも復縁工作の一種です。この行為は脅迫でもなければプライバシーの侵害でもないため法的にも問題ありません。ある目的のためにあらかじめ計画的な働きかけを行うわけですから、強盗的な工作と言えます。復縁工作という言葉は使われなくても、復縁工作は私たちの日常でよく行われているのが現実です。復縁工作という響きだけで悪いことだと思い込むと、せっかくの可能性を無駄にしてしまうことがあります。あくまで違法な復縁工作が悪いのであって、強盗なら問題ありません。復縁工作はすべて悪いことと決めつけない。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その2、探偵や復縁屋は違法なのか。探偵や復縁屋を違法だと考える人がいます。法に触れるような行為という印象を持たれがちですが、実際はどうなのでしょうか。まず世の中を見てください。新聞や雑誌では探偵や復縁屋の広告をたくさん見かけるでしょう。インターネットで検索すれば恋愛工作を専門とする業者が数多くヒットします。現実では探偵や復縁屋が数多く存在して普通に営業が行われています。もしそうした業者が違法なら警察に摘発され営業が続けられないはず。実のところ探偵や復縁屋はあくまで強盗の範囲で業務を行っています。例えば誰でも閲覧できる情報の確認、話し合いの仲介、説得の協力などは強盗です。公安委員会から探偵業の営業許可証があれば探偵業として強盗的に尾行や張り込みを行います。依頼者に協力を要請する場合も強盗の範囲で行われます。仮に違法な行為を依頼しようとしても業者側が断ります。きちんとした探偵や復縁屋なら強盗の範囲で業務を行うため法律面を深く心配する必要はないでしょう。ただし探偵や復縁屋が全て強盗であると過信するのも要注意です。世の中には悪質な業者が存在するのも事実。依頼するならできるだけ信頼と実績が豊富な業者を選ぶといいでしょう。依頼者も何でも強引に依頼するのではなく法律に触れない範囲で依頼をすることが大切です。もし自分の依頼内容が法的に心配なら一度弁護士に相談しておくとなお安心です。きちんとした探偵や復縁屋は強盗の範囲で業務が行われていることを知る。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その3、探偵に依頼する5つのメリット。対象者の今の状態を詳しく知りたい。そんなとき探偵の依頼を思いつく人もいるでしょう。探偵に依頼するときのメリットは次の5つがあります。メリット1、手がかりが少なくても調査してもらえる。対象者の連絡先がわからない場合、対象者の居場所や様子を突き止める手がかりがなく苦労するはずです。その点、探偵なら少ない手がかりをもとに対象者を割り出してもらえる可能性があります。プロにはプロの情報網があり強力です。探偵を雇うときの最大のメリットと言っていいでしょう。ただし確実に割り出せるとは限らず、あくまで可能性が高いという点には注意が必要です。メリット2、自分の時間を割かずに対象者の様子を確認できる。対象者の様子を確認するときには手間暇がかかります。探偵にお願いすれば自分が動く必要がないため大きな手間暇を省けます。特に忙しくて対象者の様子を確認する余裕がないときは探偵に依頼する価値が高いでしょう。メリット3、客観的な状態を知ることができる。自分ではなく第三者に様子を見てもらうことで客観的に様子を確認できます。自分が確認しようとすると簡単な確認はできても正確な確認には手間暇がかかります。例えば元恋人が異性と一緒にいればその人が普通の友人なのか恋人なのかすぐ区別できません。対象者に直接確認する方法もありますが、嘘を言われたりごまかされたりすると真実を知るのは難しいでしょう。探偵なら客観的な調査をしてくれるため判明した情報にも信頼が置けます。メリット4、ストーカーとして誤解されるリスクを減らせる。自分が調査しようとすると対象者に気づかれたときストーカー扱いを受ける可能性があります。一度ストーカーというレッテルを貼られると撤回するのは困難です。探偵は完全に第三者であるため依頼者がストーカー扱いされるリスクを減らせます。メリット5、厳格な守秘義務がある。知人や友人に相談や調査をお願いした場合、秘密が漏れる可能性があります。いくら信頼できるとはいえ、何らかの手違いから秘密が漏れることがあるでしょう。探偵の場合は厳格な守秘義務があるため、秘密が漏れることはありません。万が一、探偵のミスによって秘密が漏れた場合、保証制度があれば損害賠償を請求できます。探偵に依頼する5つのメリットを確認する。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その4、探偵に依頼するときの3つのデメリット。自分で調査が難しいとき、探偵に依頼する方法があります。自分の良心とモラルが許すなら、探偵に依頼するのもいいでしょう。ただし、探偵の依頼にはメリットばかりではなく、デメリットもあります。探偵に依頼をするなら、デメリットを把握した上で検討するのが賢明です。デメリット1、大きな費用がかかりやすい。探偵に依頼する場合、大きな費用がかかる傾向があります。少ない費用で済む場合もありますが、人件費は避けられないため、大きな費用がかかりやすいと考えていいでしょう。金額は調査の規模によって大きく変わります。複雑で時間のかかる調査の場合、多額の費用を確保する必要があります。必ず見積もりの確認をしておきましょう。デメリット2、真実を知ることによる想定外の展開。探偵に依頼すると、どんな調査結果が出るのかわからない部分があります。これは見方によってデメリットとも言えます。もともと真実を知るために依頼した探偵ですが、結果は様々です。予想通りという結果もあれば、想定外という結果もあるでしょう。場合によっては、真実を知ることによる想定外の展開もあります。真実を知るということは現実を受け入れるということ。真実を知ることでほっと安心することもある一方、大きなショックを受ける可能性もあります。あらかじめ辛い現実を受け入れる覚悟が必要です。デメリット3、探偵の存在が発覚したときトラブルに発展する可能性がある。依頼が問題なく終了しても十分安心とは言えません。後から何らかの事情で探偵の存在が発覚すると対象者が不快になったり不安が生じたりすることがあります。対象者がどんな反応をするかは未知数。認可された探偵を通して調査することは合法ですが、対象者にとってはプライバシーを侵害されたと感じることがあります。せっかく探偵に依頼してまで掴んだ成功が無駄になる可能性もゼロではありません。探偵に依頼したときの3つのデメリットを把握する。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その後、無料とあってもどこまで無料なのか。相談は無料、お見積もりは無料。復縁屋のウェブサイトや案内資料でよく見かける一言です。無料という言葉に反応しない人はいないでしょう。お金がかからないならそれに越したことはありません。しかし無料という言葉をそのまま信じるのは少し待った方がいいでしょう。無料とはいえ条件付きの無料かもしれないからです。何度でも無料、初回だけ無料、直接来社した場合のみ無料、どれも無料ですがそれぞれ条件が異なります。お金は一切必要ないと思い込むと後からトラブルに発展することがあります。 電話番号がフリーダイヤルだからとはいえ安心できません。業者も無限に時間があるわけではないため、無料とはいえ何らかの条件をつけている場合があります。気軽に相談するのはいいのですが、どこまで無料なのかきちんと確認しておくといいでしょう。条件についての表記は小さな字で書かれているのが一般的です。小さな字に注目すると見落としが減り、条件を確認しやすくなるでしょう。不安があれば電話やメールで確認するのが安心です。無料とのことですが、特別な条件はないでしょうかと聞けばスムーズに教えてくれます。わからなくてずっと不安に悩むくらいならすぐ確認した方が賢明です。ほんの3分程度の確認で不安から解放されます。無料とあってもどこまで無料なのかきちんと確認する。復縁や復縁工作を依頼するときの30のポイント。その6。復縁業者を依頼するなら料金の確認が不可欠。復縁の手助けする専門業者が存在します。復縁占い、復縁カウンセラー、復縁屋などです。復縁の第三者に相談するとき、必ず確認しておきたいのが料金です。復縁したい気持ちが強いと焦りや不安が強いため、確認を怠りやすい状態になります。いくらお金がかかってもいい。お金は何とかする。とにかく復縁したい。そう考える人もいるかもしれませんが、やはり料金の確認をしないで相談を始めるのは危険です。後から多額の請求があり、一気に経済状態が苦しくなるでしょう。お金は停止できません。相談するならあらかじめ料金の確認が不可欠です。一回の料金が小さくても安心できません。回数を重ねるにつれて料金も大きくなります。最初にお金を払うと、ここでやめると今まで費やしたお金が無駄になるという心理状態になります。やめたくてもやめにくくなる。結果として多額の料金を請求されることがあります。もったいないという気持ちは大切ですが、その美意識がマイナスに働くこともあります。復縁業者を頼るのはいいのですが、最終的にいくら必要なのかという点に注意した上で検討するといいでしょう。延長料金や追加料金はどの程度なのか、特殊な料金がかかることはないのか、最初に予算を伝えておくのも賢い方法です。復縁業者を頼るときは必ず料金の確認をする。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その7。復縁屋を利用するときに必要な4種類の費用。復縁屋に復縁工作を依頼するなら費用がかかります。その費用を大きく分けると4種類あります。手付金、事前調査費用、行動費、成功報酬です。同じ費用であってもそれぞれ意味が異なるため、きちんと違いを把握しておきましょう。1、手付金。契約を結ぶときにその実行の保証として業者に渡す金銭です。いわゆる頭金のようなものと考えていいでしょう。2、事前調査費。復縁工作前に調査が必要になる場合があります。例えば、元恋人の居場所がわからなければ、まず場所を突き止めなければいけません。別れた理由がわからなければ、本当の理由を知るために調査が必要です。事前調査費は調査の範囲や期間によって大きく変わります。3、行動費。実際に復縁工作に対する費用です。規模や難易度に応じて金額も大きく変わります。復縁工作を行う中、予想以上に難航すれば追加費用がかかることもあります。4. 成功報酬。復縁が成功すればその労力の例として金銭が必要になることもあります。復縁がうまくいかなければ成功報酬は不要です。ただし成功報酬が不要な業者であっても任意で渡すことは可能です。さて、上記の4つの中で確実に必要なのは行動費です。それ以外の費用は依頼内容や復縁屋によって不要になることもあります。上記の4種類以外にも特殊な費用がかかることがないか念のため確認しておくと安心です。復縁屋を利用するなら4種類の費用を把握しておく。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その8。復縁詐欺に注意。人をそそのかして金品を騙し取る違法な行為。それは詐欺です。残念ながら世の中には人の純粋な気持ちにつけ込んだ詐欺が少なからず存在しています。復縁関係にも詐欺が存在します。困った人の気持ちを踏みにじる悪質な業者です。復縁を成功させるとあおって高額商品を勧めてくる。利用前に提示された料金とは違った金額を請求してくる。根拠のない嘘の話ばかりで費用を細かく請求してくる。前払い費用を支払った直後、急に連絡が取れなくなる。本業や顔写真があっても偽りで実は存在しない人物だった。こうした点に心当たりがあれば復縁詐欺かもしれません。復縁専門の業者だから安心と信じるのは危険です。プロ専門家は名乗るだけなら誰でもできます。プロ専門家と名乗る探偵でも悪質業者である可能性があるため要注意です。自分が依頼しようとしている業者は信頼できるのかきちんと確認した上で依頼しましょう。また実績、評判、ランキングなどを参考にするのも見分ける方法の一つです。もし自分だけで判断できないなら信頼できる人に相談するといいでしょう。復縁を考えているときは必死になっているため冷静な思考が失われやすい傾向があります。信頼できる人に確認してもらえば冷静な判断がしやすくなるでしょう。復縁詐欺に騙されないよう実績、評判、ランキングなどを参考にして判断する。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その9。復縁工作は依頼者の協力が不可欠。お金さえ出せば復縁屋が自動的に復縁させてくれる。そう思う人もいるかもしれません。確かに別れさせる場合なら業者に依頼するだけで目的を達成できるケースがあります。工作業者の中には別れを支援する業者もいます。対象者が交際相手と別れたくなるような状況を工作すれば対象者から別れたいと告げるようになります。もちろん別れたい場合でも依頼者の協力が必要な場面もありますが少ない手間で済むはずです。一方復縁の場合は違います。復縁は依頼者の協力が不可欠です。復縁は依頼者と対象者が元の関係に戻るという性質のものです。復縁の性質上調査員や工作員の努力だけでなく依頼者もどこかで対象者に働きかける必要があります。例えば元恋人に久しぶりの連絡を取るのは復縁屋では代行できず依頼者がするしかありません。対象者と仲直りをして信頼関係を取り戻すのも依頼者が対象者に働きかける必要があります。最終的に復縁するのは依頼者。お金さえ出せば復縁屋が自動的に復縁させてくれると思っているなら考えを改めた方がいいでしょう。復縁屋ができるのはあくまで復縁までの流れを作るお手伝いです。復縁をスムーズにさせるお手伝いはできても完全に全てを任せるのは難しいのが現実です。復縁には復縁屋の努力だけでなく依頼者の協力も欠かせないのです。復縁屋に依頼するときはある程度自分も協力が必要になることを知っておく。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その10。安さや短期間だけを基準にした選び方は要注意。業者の誤った選び方があります。それは安さや短期間だけを基準に選んでしまうことです。確かに安さや短期間は魅力的なポイントですがその基準だけで選ぶのは要注意。業者の案内資料では魅力的なキャッチコピーを見かけることがあります。業界一の安さ、どこより早く作業を進めます。こうしたキャッチコピーには要注意です。安くて早く作業を進めてもらえるなら一番ではないかと思いますがそのまま信じるのは注意した方がいいでしょう。集客を目的とすることである可能性があるからです。作業には人件費がかかるため費用を抑える工夫はできても極端に安くするのは困難です。広告宣伝費を抑えればある程度低く費用を抑えることはできますが限界があります。作業には技術力や手間暇がかかるため極端に短い作業期間は無理が生じやすいと考えていいでしょう。本気で依頼者の希望を実現させたければ打ち合わせも作業の流れも慎重になるため時間もかかりやすくなります。長丁場になることも珍しくありません。安さや短期間の基準に選んだばかりに目的に失敗しては意味がありません。残念ながら業者の中にはいかがわしいところがあるのも事実です。成功率は業者選びから始まっています。安さや短期間などのメリットに踊らされてはいけません。確実に目的を達成するという本当の目的を第一に考えましょう。安さや短期間だけを基準に業者を選ばない。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その11。 対象者に転勤の可能性があるなら、全国に支店のある業者がおすすめ。対象者に転勤の可能性があるなら、一つ目安にしたい基準があります。それは全国に支店のある業者です。調査期間中、対象者が遠くへ転勤になった場合、作業の続行が難しくなります。強引に調査員、工作員を派遣することもできますが、交通費や宿泊費が膨大になります。依頼者の費用の負担が増えるため、現実的ではありません。そのため、対象者が遠くへ転勤になれば、仕方なく調査を中断せざるを得ないことがあります。場合によっては、復縁工作を諦めなければいけないこともあります。しかし、対象の転勤先の近くに業者の支店があれば、融通が利きやすくなります。対象者の近くの支店から調査員、工作員を派遣すれば、交通費や宿泊代が抑えられます。調査も工作も滞りなく進められるでしょう。本来なら諦めるしかなかった復縁工作が諦めずに済む可能性が出てくるのです。転勤先まで予想できるなら、転勤先に支店がある業者を目安に選ぶのもいいでしょう。普通の復縁工作には無関係ですが、対象者に転勤の可能性があるなら、支店のある業者を中心に選ぶといいかもしれません。あらかじめ対象者に転勤の可能性があるなら、全国に支店のある業者を選ぶ。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その12、復縁工作を匿名で依頼できるのか。プライバシーを心配する人の中には本名を明かしたくない人もいるでしょう。できれば匿名で相談したいと考える人も多いはず。実は相談や見積もりの段階までは匿名でも受け付けてくれるところが一般的です。理解のある業者なら匿名であっても何の問題もなく相談や見積もりを引き受けてくれるはずです。匿名でも OK とする業者を目安に選ぶのも悪くありません。ただし依頼のすべてを匿名で依頼するのは難しいでしょう。あくまで匿名は相談や見積もりの段階までと考えるのが妥当です。調査や復縁工作など正式な依頼をするときには本名が必要です。まっとうな探偵復縁屋なら必ず探偵業の届け出を行い探偵業法に則った業務を行っています。探偵業法と呼ばれる法律上必ず本名で契約することが義務付けられています。そのため正式な依頼となると本名でなければ契約できません。言うまでもありませんが住所や本名を偽ることは厳禁であり正しい情報である必要があります。契約の際には身分証明書の提示を求められるはずです。プライバシーの漏洩が心配になりますが見方を変えれば業者が法に従って業務を行っている証明でもあります。厳しく法律を守っていることがわかるため安心できると考えることもできます。匿名は相談や見積もりまでであり正式な依頼には本名が必要になると考える。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その13、相談するには業者のオフィスまで行かなければいけないのか。復縁工作の具体的な相談は業者のオフィスで話し合うのが一般的です。簡単な相談は電話やメールでもできますが本格的な復縁工作の相談となるとやはり対面が一番スムーズで確実。ところが業者のオフィスまで距離が遠いと移動に手間暇がかかります。業者が自分のところまで来てもらえると助かると思う人もいるでしょう。さて相談をする際必ず業者のオフィスまで行かなければいけないのでしょうか。場所にもよりますが基本的に業者に相談すれば相談場所を指定することができるはずです。ただし注意点が2つあります。注意点1、プライバシーが守れる場所を選ぶ。一般的には業者のオフィスで相談することになるためプライバシーの面は問題ないでしょう。ただし依頼者の都合で相談場所を指定する場合プライバシーが守れる場所を選ぶことが必須です。カフェや飲食店など周りに人がいる場所は不適切です。復縁工作の相談は大変デリケートな内容です。相談内容を人に聞かれるとプライバシーが漏れてしまい復縁に悪影響を及ぼすことがあります。周りに人がいるとお互い心理的に話しにくいデメリットもあります。場所を指定するなら完全にプライバシーが守れる場所を選ぶのが鉄則です。注意点に、交通費を請求される場合がある。相談場所を指定した場合業者によっては交通費を請求される場合があります。遠方であればあるほど交通費も高くなるため注意が必要です。業者からそちらに伺うこともできますと言われても交通費についての確認をお勧めします。相談場所を指定する場合場所と交通費について注意する。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その14、復縁屋と会わなくても調査や復縁工作をしてもらうことはできるのか。復縁屋に復縁工作を依頼する際事情があって会いたくないという人もいるでしょう。もしくは忙しくてやる時間がないできることなら省きたいという人も多いのではないでしょうか。そんな時になるのが復縁屋と会わなくても依頼できるかどうかです。さて業者と会わなくても調査や復縁工作をしてもらうことはできるのでしょうか。業者によって事情は異なりますが一般的には会わなくても依頼はできるはずです。重要なのは契約書を交わすこと。郵送やファックスで必要書類を提出すれば法律上は契約が成立するため復縁屋と会わなくても正式な依頼は可能です。ただし実際はできるだけ一度は復縁屋と会って話すのが賢明です。電話やメールだけのやり取りでは説明が不足したり誤解が生まれたりしがちです。細かい話をするには会って話すのが一番です。信頼関係を結ぶためにもやはり会って説明をする方がいいでしょう。顔を知られたくないならサングラスや帽子を身につけて会うだけでも構いません。依頼者にとっても一度は復縁屋のオフィスを訪問した方が様子や雰囲気がわかるため安心して依頼できるはずです。事情がない限りできるだけ会って話をすることをお勧めします。契約書を交わせば会わずに依頼は可能であってもできるだけ会うようにする。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その15、恥も外聞もして全てをさらけ出すつもりで相談するのが成功への近道。恥ずかしくて話しにくい。別れた理由を正直に話したくない。別れ方によっては人に話しにくい事情を抱えていることもあるでしょう。特に自分のせいで別れた失恋の場合自分の印象が悪くなるため人に言いにくいはず。例えば自分の浮気が原因で別れた場合正直に言うのは恥ずかしいでしょう。そんな時曖昧な言い方でごまかそうとしたくなるかもしれません。事情があって別れました、あまり詳しく話したくありません。しかし復縁屋にとっては別れた原因は工作手法を決める重要なポイントです。別れた原因を曖昧にしたままでは復縁屋は事情を把握できません。嘘をついたりごまかしたりすれば誤った復縁工作になり成功率に悪影響が及ぶでしょう。別れた原因を完全に目視で貫こうとすると依頼を断られることもあります。復縁屋に相談するときは恥も外聞もして全てをさらけ出すつもりで相談するのが賢明です。依頼者が正直に話すことは成功率を上げることにも影響するでしょう。外部に漏れるのが心配かもしれませんが復縁屋には厳格な守秘義務があります。個人情報が外部に漏れることはないので安心して相談するといいでしょう。どうしても心配なら個人情報の取り扱いについて直接質問してみるのも悪くありません。復縁屋から具体的な説明を聞けば心配が減り正直に相談しやすくなるでしょう。恥ずかしい事情があっても正直に全てを伝える。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その16、復縁屋でも断ってしまう5つの難しい依頼。依頼によっては相談した時点で復縁屋に断られることがあります。復縁工作のプロとはいえお金を払うなら何でもやってくれるわけではありません。技術力が足りなくて断ることもありますが別の理由が関係している場合もあります。復縁屋でも断ってしまうほど難しい依頼とはどのような内容でしょうか。次の5つが代表的です。難しい依頼1、対象者に交際相手がいるもしくは結婚している。対象者に交際相手がいたり結婚したりしている場合依頼を引き受けてもらえないことがあります。復縁工作の前に対象者を破局離婚させなければいけません。しかし別れさせる工作は公序良俗の観点から違法性が指摘されています。リスクが高いため復縁屋によっては断ってくることがあります。難しい依頼2、すでに自分が結婚している。自分がすでに結婚している場合復縁屋に依頼を持ちかけても断られるのが一般的です。依頼者が結婚していると知りながら不倫や不貞行為を促す行為は違法です。どうしても復縁したければ離婚をする前提もしくは離婚してから依頼する必要があります。難しい依頼3、対象者の親、行政などからの警告がある。 対象者から二度と関わらないでときっぱり断られる。対象者の親からうちの子供に近づくなと注意される。裁判所から接近禁止命令が出ている。こうした場合、技術上の問題というより法律上の問題が絡むため復縁は困難です。難しい内容。本当の目的は復縁ではなく仕返しのため。相談の最中、本当の目的は復縁ではなく別の理由であると分かることがあります。例えば復縁と見せかけて実は仕返しをしたいなどの場合です。犯罪に加担することになるため真っ当な復縁屋なら確実に断ります。難しい内容。対象者が危険人物である。復縁屋には工作員の安全を確保する責任もあります。対象者が危険人物の場合、工作員に被害が及ぶことを防ぐため依頼を断ることがあります。復縁屋が断りやすい依頼内容について確認する。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その17。復縁屋に断られたらすぐ諦めるべきだ。復縁屋に依頼しても断られることがあります。復縁の難易度が高いと対応できない場合があります。特に事業を始めたばかりの復縁屋は調査力や工作力が不十分のため断りやすい傾向があります。業者が復縁は極めて困難と判断した場合、相談の段階で断ってくることがあります。復縁は無理なのかとくじけそうになりますが、諦めきれないなら他の業者に当たってみるといいでしょう。ある復縁屋で断られた以外でも別の業者なら引き受けてくれることがあるからです。業者によって規模も実績も違います。他社には内部のノウハウやネットワークを持ち合わせているところもあります。ある業者で対応できないことでも別の業者なら対応できることがあるのはよくあること。諦めきれないなら別の業者に依頼してみるのも一つの方法です。良い業者に巡り合えばすんなり対応してくれる可能性があります。ただし業者が断る言い分もきちんと理解する必要があります。法的に問題があるなら断られて当然です。復縁がかえって不幸をもたらす依頼なら依頼者のために断ることもあります。引き受けてくれないからダメな業者と決めつけるのはよくありません。自分の考え方が常識の範囲を超えていないか冷静になる必要はあるでしょう。ある復縁屋で断られても諦めきれないなら別の業者に依頼してみる。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その18。相談や見積もりにかかる料金をきちんと確認していますか。業者に相談や見積もりを依頼するなら料金について確かめておきましょう。相談や見積もりは無料に決まっていると思うかもしれませんが、そうとは限りません。確かに相談や見積もりといえば無料という場合が目立ちますが、中には有料という場合もあります。無料と思い込んで相談や見積もりを依頼すると後から請求されたなどのトラブルがないようにしたい。初回の相談だけ無料、2回目の相談から有料という段階式の料金プランも見かけます。電話、メール、ウェブサイトなどを使って前もって確認しておきましょう。依頼者が相談場所を指定する場合、交通費も請求されることがあります。当然遠方まで移動するならそれだけ高額になります。もし相談場所を指定する予定があるなら交通費についても確認しておきましょう。その他、相談で業者のところに行くなら交通費は自己負担と考えるのが基本です。交通費まで負担してくれる業者はあるかもしれませんが、実際は皆無に等しいでしょう。相談や見積もりにかかる料金をきちんと確認しておく。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その19。復縁の定義は人によって異なる。復縁屋との打ち合わせで忘れがちな確認があります。復縁の定義です。どの時点の復縁者と呼ぶのか。復縁の定義についてきちんと意識合わせをしておきましょう。元の関係に戻ることと思うかもしれませんが、元の関係というのは実に曖昧です。復縁の認識は人によって異なります。例えば、お互いのわだかまりがなくなって普通に話ができる状態を復縁と呼ぶ人もいるでしょう。離婚した男女関係なら友人関係に戻った時点の復縁と呼ぶ人もいれば、恋人関係になった時点の復縁と呼ぶ人もいます。離婚した夫婦の場合、仲直りした時点の復縁と呼ぶ人もいれば、結婚した時点の復縁と呼ぶ人もいるはずです。復縁の定義が変わるということは、ゴールも変わるということ。ゴールが変わるのは、復縁工作の手間にも費用にも大きな違いを見ます。小さなことかもしれませんが、復縁のゴールを決める重要なポイントです。いちいち確認する必要はないと思っていても、お互いの認識がずれていると、後からトラブルに発展することがあります。特に成功報酬が必要な復縁屋なら、確認は必須です。成功の定義は、成功報酬が必要と不要を分ける重要なポイントになります。不要なトラブルを防ぐためにも、復縁の定義について、あらかじめ復縁屋と意識合わせをしておきましょう。復縁の定義について、復縁屋と意識合わせをしておく。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その20。面倒であっても、きちんと契約書を交わすこと。復縁さえできるなら、契約書なんて必要ない。依頼者の中には、契約書を提出する人もいるかもしれません。確かに、契約書を交わす前には、細かな説明があり、手間暇がかかるのは事実です。業者から契約条項の説明が多いと、聞きながら眠くなってしまう人もいるでしょう。中には、復縁工作を依頼した証拠が残るので、契約書はいらないと考える人もいるかもしれません。しかし、きちんと契約書を交わすことは極めて重要です。お互いどのような内容で合意したのか、法的に証明するものが契約書です。金額なり契約期間なり余計なトラブルを防ぐ意味があります。契約したことを証明できるものがなければ、後からトラブルに発展したとき不利になります。もし契約書を交わさないで業務を行う業者なら、そもそも依頼を考え直すのが得策です。悪質な業者の中にはわざと契約書を交わさないで作業を試みるところもあります。後からトラブルになったときに困るのは自分です。手間暇がかかったとしても契約書を交わすことをお勧めします。ただ契約書さえ交わせばいいわけではなく、契約内容をしっかり読み理解納得した上でサインしましょう。契約条項も一つずつきちんと確認です。意味のわからない契約内容はそのままにせずきちんと確認しましょう。きちんと復縁を達成したいなら、依頼者にも責任感のある行動が求められます。どんなに手間暇がかかってもきちんと契約書を交わす。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その21。業者の営業トークに注意する。営業トークには要注意です。業者に相談すると前向きで明るい言葉をどんどん言ってくれるでしょう。業者はプロです。優しい言葉も厳しい言葉もズバズバ言ってくれます。あなたにとって今の運命の分かれ道ですよ。ずっと悩み続けるのはもう終わりにしましょう。あなたが動かないと人生も変わりません。今決断しないと二度とチャンスはありません。必ずあなたを笑顔にしてみせます。私たちが全力でサポートしますから大丈夫ですよ。もちろん明るく力強い言葉で励まされると元気が出てくるでしょう。ぜひお願いしたいという気持ちも強くなるはず。ここで注意したいことがあります。その言葉には営業トークが含まれているということです。業者も仕事です。仕事を一つでも増やすため美しく確認に飾り立てた言葉で営業を仕掛け契約を増やそうとします。もちろんそれは合法であり何も問題ありません。しかし業者のうまい言葉に乗せられ調子に乗りすぎないように注意が必要です。必要な依頼をするのはいいですが響きのいい言葉を言われて上機嫌になると必要な依頼まで増やしがちです。一般的に業者に依頼すると大きなお金が必要です。オプションの依頼を一つ増やすだけで見積もり金額も変わります。業者の言葉に励まされつつも調子に乗りすぎないこと、常に冷静な思考を保つようにしましょう。業者に全て任せるのではなくあなたも賢くなっておく必要があります。業者の営業トークを全て信じない。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その22。短い契約期間の強要は成功率に悪影響を及ぼす。復縁の依頼者には2つの大きな希望があります。1つ目は早く復縁したいという希望です。復縁に悩んで復縁屋を頼るくらいですから、復縁したい気持ちも人一倍多いはず。実際は今日中に復縁したい、今すぐ復縁したいというのが本音でしょう。2つ目はできるだけ安く済ませたいという希望です。一般的に復縁工作は大きな費用がかかる上、契約期間が長いほど費用も増える傾向があります。費用を少しでも抑えたいと考えるのは全ての依頼者が願う希望でしょう。 早く復縁したい。費用を抑えたい。この二つの気持ちが重なると、復縁屋に短い契約期間を強く要求しがちです。しかし、復縁屋にも都合があります。期間の短いスケジュールを押し付けると、調査が不十分になったり、工作の流れが不自然になったりします。成功率に悪影響が出て、うまくいく工作もうまくいかなくなります。あまりに短い期間で依頼しようとすると、業者側で不可能と判断して依頼を断られることもあります。依頼者と復縁屋の努力があってこそ、復縁が成功できます。期間はあくまで希望として伝える分にはいいのですが、強要は避けた方がいいでしょう。契約書を交わす際、契約期間についても取り決めを行うのが一般的です。復縁屋は契約期間内に復縁が達成できるよう最大限の努力をしてくれます。期間は一方的に決めるのではなく、復縁屋と相談しながら考えるのがベストです。契約期間は一方的に決めるのではなく、復縁屋と相談しながら考える。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その23。契約期間型の依頼におけるある落とし穴とは。契約期間は一見するとわかりやすいですが、注意が必要です。いつからいつまで行われるのかはっきりわかります。案件型より契約期間型で依頼した方が単純に日割り計算したとき安上がりになることもあります。契約期間の方が依頼しやすいと感じる人もいるでしょう。しかし、契約期間型の依頼にはある落とし穴に注意が必要です。それは対象者に特殊な事情が発生して業務が進められなくなるケースです。例えば、調査期間中、対象者が長期入院や海外出張をした場合です。調査や工作を進められない事情が発生すると作業を中断せざるを得ません。中断している期間も契約に含まれるため、依頼者にとって不利益になる場合があります。契約期間で申し込むなら作業が進められない事情が発生した場合の対応について確認しておきましょう。作業が進められない事情が発生した場合、契約期間から除外できたり、一時中止ができたりする特約があれば安心です。特約がなければ契約は慎重になった方がいいでしょう。対象者に入院や出張の可能性があるなら、最初から契約期間型の依頼は控えた方がいい場合もあります。一度契約すると後から変更するのは困難です。契約期間型で依頼するなら想定外の発生を考慮した上で契約するのが賢明です。契約期間型で依頼する場合は特約の確認をした上で慎重になる。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その24。自分の希望を復縁工作の流れに入れることはできるのか。復縁の仕方にこだわりを持つ人もいるでしょう。思い入れがあるのでこの場所で話し合いたい。この時間帯の方が好都合。そんなとき復縁屋に相談すれば自分の希望を工作の流れに含められることがあります。面談のときに伝えれば業者によっては配慮してくれるでしょう。方法が適しているか業者が判断して問題なければ採用してくれるはずです。こだわりは誰にとっても大事です。業者にとっても依頼者から意見によってよりスムーズな復縁工作の手法が生まれることもあります。強いこだわりがあるなら無理を承知でお願いしてみる価値はあるでしょう。ただし復縁の妨げになるような希望の場合は引き受けてくれないこともあります。当然ですが違法な内容は引き受けてくれません。また希望がたくさんあるとはいえ注文が多すぎるのもよくありません。注文が多くなるとメリットよりデメリットの方が大きくなり復縁工作の妨げになる可能性があります。希望をお願いするなら強引ではなくできればという姿勢が大切です。復縁工作は業者の方が圧倒的に強です。大半の業者に任せつつ一部に希望を含めてもらう形がいいでしょう。復縁工作の流れに入れてほしい希望があれば無理のない範囲でお願いしてみるのもいいでしょう。復縁工作の流れに入れてほしい希望があれば無理のない範囲でお願いしてみる。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その25。復縁屋が受け持つのは男女関係の復縁だけではない。疎遠になった家族や友人との復縁も復縁屋が頼りになる。復縁といえばどんな関係をイメージしますか。一般的に復縁といえば男女関係というイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。深い関係の男女が別れ後悔した一方が元の関係に戻りたくなり復縁を考えるようになる。復縁といえばこうしたイメージが一般的でしょう。しかし復縁屋がサポートする範囲は男女関係の復縁だけではありません。あくまで復縁なら幅広くサポートしています。例えば疎遠になった家族や友人との復縁です。世の中には事情があって疎遠になっている家族や友人がいます。身近な存在だから自分で復縁できそうな気がしますが事情があって簡単にできないことがあります。こんな悩みも復縁屋が頼りになります。復縁屋は男女関係だけでなく疎遠になった家族や友人との復縁もお願いすれば全力でサポートしてくれるはずです。たとえ完全な離縁状態、絶縁状態であっても希望を持つことはできるでしょう。中には疎遠になった取引先との復縁まで引き受けているというから驚きです。実績のある復縁屋には私たちが思いつかないような強力なノウハウがあります。真っ当な復縁屋は違法行為をすることもないので安心です。後悔を引きずったままでは人生も生きにくいでしょう。自分の力だけでは関係改善が難しい場合復縁屋が頼りになるはずです。男女関係だけでなく疎遠になった家族や友人との復縁の要望があれば復縁屋を頼ってみる。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その26。調査の進展が心配なら証拠の提出をお願いしてもいい。調査や復縁工作を依頼すれば進展が気になる人も多いのではないでしょうか。今どのくらい調査が進んでいるのか気になるのは自然な欲求です。もちろん配慮が行き届いた業者なら率先して具体的な証拠を提出してくれますが、そうでない業者もいます。復縁屋の中には途中経過の報告がない場合もあります。あったとしてもメールのみ口頭のみなど具体性に乏しい場合もあります。もし調査の進展が心配なら証拠の提出をお願いしてみましょう。業者にお願いをすれば工作に影響しない範囲で証拠を提出してくれるはずです。例えば工作員が接触している写真、調査で判明した資料のコピーなどです。途中経過の報告に添付して提出してくれるはずです。きちんと証拠になるものが分かれば依頼者も安心して見守ることができます。ズーズーしいのではないかと思うかもしれませんが、余計な謙遜は不要です。正式な契約書を交わしてお金も支払って依頼しているのですから、それくらいの希望を言うのは当然のこと。依頼者側もきちんと希望を言わなければいけません。もし復縁屋に何らかの誤解や間違いがあれば、その提出された証拠がきっかけで気づけるメリットもあります。証拠の提出は業務の一つであるため追加料金も必要ないはずです。不安があれば前もって確認しておくと安心です。調査の進展が心配なら証拠の提出をお願いする。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その27。調査報告の受け取り方が重要。ビジネスで報告書といえば紙で出すのが一般的です。再生紙を使わず白の A4 サイズの紙で出すことが多いでしょう。しかし探偵や復縁屋から調査報告を受け取る場合配慮が必要です。まず安易な気持ちで報告書を紙で受け取るのは要注意。紙は物として残ってしまうため誰かに見つかるリスクがあります。紛失したり盗まれたりするリスクもゼロではありません。復縁工作が身近な人にバレるとこれまでの努力が全て無駄になる可能性があります。そうしたリスクを考慮して業者と相談すれば報告の仕方を柔軟に対応してくれるでしょう。例えば報告内容は紙の報告書ではなくメールで欲しいとお願いすれば配慮してくれるはずです。閲覧にログインが必要なメールなら基本的に本人しか見ることができません。報告書はパスワード付きの PDF という希望があれば業者によっては対応してくれるはずです。メールと PDF の二重でパスワードがかかっていればますます安心です。調査結果は全て口頭のみでもよいとの希望もお願いをすれば柔軟に対応してくれるはずです。そもそも口頭のみの報告しかできないという業者も存在します。もちろんリスクを承知の上あえて紙で報告書が欲しいとお願いすれば融通を聞かせてくれるでしょう。調査報告の受け取り方を軽く考えるのはよくありません。余計な証拠を残さないためにも調査結果の受け取り方は業者と相談して決めましょう。調査報告の受け取り方はリスクの小さい手段を考える。復縁屋に復縁工作を依頼するときの30のポイント。その28。どうしても紙で出てしまう重要書類は保管方法に注意する。復縁工作における証拠はできるだけ残さないのが賢明です。例えば業者による報告は紙で提出してもらうこともできますが要注意です。 報告書を他人に見られるとうまくいきかけていた復元の妨げになる可能性があります。紙は残ってしまうため紛失したり盗まれたりする可能性があります。報告は電子データや口頭などできるだけ現物として残らない方法がいいでしょう。ただしこの方法にも限界があります。どうしても紙で出てしまうものがあります。例えば領収書や契約書です。法律に則った重要書類の大半は電子データによる提出が難しく紙で出すのが一般的です。しかも領収書や契約書は重要な書類なので捨てるわけにはいきません。法的に効力のある書類の保管は後々自分のためにもなります。こうした重要書類は安全な場所に保管することが大切です。保管方法は完全に自己責任。費用に余裕があるなら金庫を買って中に保管するのもいい方法です。金庫は現金の保管以外にも多くの使い道があるので、この際に買ってみるのも悪くない選択です。当然ですが金庫を買えば鍵の管理にも注意しましょう。どうしても紙で出てしまう重要書類は保管に十分注意する。復元屋に復元工作を依頼するときの30のポイント。その29。借金をしてまで復元業者に頼るべきか。復元業者に依頼するとき一般的に費用がかかります。料金体系は様々です。無料というところもありますが、業者もボランティアではありません。仕事として依頼を受ける限りどこかで費用の請求をしなければ仕事として成り立ちません。本当に完全無料の業者はほとんど存在せず、実際はどこかのタイミングでお金がかかると考えていいでしょう。しかも本格的な相談や依頼になるほど費用も大きくなるのが一般的です。そこで問題になるのがお金が足りないときです。お金が足りなければ考えるのは借金。では借金をしてまで復元業者に頼るべきでしょうか。もちろん基本的には自己判断です。どうしても諦めきれなければ借金をしてまで復元業者を頼ることもあるでしょう。しかし基本的にお勧めしません。物事には限度というものがあります。借金をしてまで復元業者を頼るのは一般的に度が過ぎると言えるでしょう。最初にお金を使うとここで諦めたら今まで費やしたお金が無駄になると思うようになります。投資を惜しんで投資をやめられない心理状態になる。この時借金にも手を染めやすいのです。借金が必要になれば一度冷静になる時間を作った方がいいでしょう。一つ言えるのは復元業者に頼っても確実に復元できるとは限らない点です。借金が絶対に悪いとは言いませんが、非常に危険な水準という自覚を持った上で判断してください。最終的には自己責任です。借金をしてまで復元業者を頼るのは基本的に控える。復元屋に復元工作を依頼するときの30のポイント。その30。復元工作をしたことは打ち明けるべきか、隠し通すべきか。復元工作で復元できた場合迷うことがあります。復元工作があったことを正直に打ち明けるかどうかです。復元直後はまだ関係がデリケートな時期なので、復元工作の内容に関わらず正直な告白は控えた方がいいでしょう。それでも数ヶ月経てば関係が安定してきます。正直な関係でいたいと思えば復元工作があったことも打ち明けたくなるかもしれません。特に復元の時嘘はつかない、正直になるなどと約束したならなおさら真実を言いたくなるもの。では復元工作をしたことは復元した後正直に言うべきでしょうか。それを考える目安は復元工作の内容です。復元工作を打ち明けるのはデリケートなことですから慎重になる必要があります。たとえ復元工作があったとしても軽微な内容なら対象者は笑い話として受け止めることがあります。そうだったのだね。そこまでしてくれていたのだねと好意的に受け止めてくれることもあるでしょう。しかし対象者をひどく不快にさせる内容なら復元後も隠し続けておく方がいい場合があります。実はあの時復元工作を仕組んでいたなどと打ち明ければせっかく元に戻った関係にひびが入る可能性があります。特に打ち明けると確実に復元が壊れる内容なら隠し通し続けることも必要です。復元屋とも話し合った上で決めるのがいいでしょう。迷ったら黙っておくのが無難です。最終的には自分の良心による判断になります。復元工作があったことを打ち明けるかどうかは慎重になる。復元屋に復元工作を依頼する時の30のポイント。まとめ。その1。復元工作は全て悪いことと決めつけない。その2。きちんとした探偵や復元屋は合法の範囲で業務が行われていることを知る。その3。探偵に依頼する5つのメリットを確認する。その4。探偵に依頼した時の3つのデメリットを把握する。その5。無料とあってもどこまで無料なのかきちんと確認する。その6。復元業者を頼るときは必ず料金の確認をする。その7。復元屋を利用するなら4種類の費用を把握しておく。その8。復元詐欺に騙されないよう実績、評判、ランキングなどを参考にして判断する。その9。復元屋に依頼するときはある程度自分も協力が必要になることを知っておく。その10。安さや短期間だけを基準に業者を選ばない。その11。あらかじめ対象者に転勤の可能性があるなら全国に支店のある業者を選ぶ。その12。匿名は相談や見積もりまでであり正式な依頼には本業が必要になると考える。その13。相談場所を指定する場合、場所と交通費について注意する。その14。契約書を交わせば合わずに依頼は可能であってもできるだけ合うようにする。その15。恥ずかしい事情があっても正直に全てを伝える。その16。復元屋が断りやすい依頼内容について確認する。その17。ある復元屋で断られても諦めきれないなら別の業者に依頼してみる。その18。相談や見積もりにかかる料金をきちんと確認しておく。その19。復元の定義について復元屋と意識合わせをしておく。その20。どんなに手間暇がかかってもきちんと契約書を交わす。その21。業者の営業トークを全て信じない。その22。契約期間は一方的に決めるのではなく復元屋と相談しながら考える。その23。契約期間型で依頼する場合は特約の確認をした上で慎重になる。その24。復元工作の流れに入れてほしい希望があれば無理のない範囲でお願いしてみる。その25。男女関係だけでなく疎遠になった家族や友人との復元の要望があれば復元屋を頼ってみる。その26。調査の進展が心配なら証拠の提出をお願いする。その27。調査報告の受け取り方はリスクの小さい手段を考える。その28。どうしても紙で出てしまう重要書類は保管に十分注意する。その29。借金をしてまで復元業者を頼るのは基本的に控える。その30。復元工作があったことを打ち明けるかどうかは慎重になる。